私の母校、中野区立桃園第三小学校、理事、石川剛、14分。私宛てに中志教高橋会長からお便りが届きました。歩みに掲載する原稿の執筆以来のお便りでした。高橋会長からのお便りには次のような記載がありました。桃園第三小学校、現東華小学校の50周年記念誌に以下のような記事がございました。私はこの記事を拝読し、毎日この欅の木の下を通ることがとても感慨深いものとなりました。石川さんはこの木の思い出はありませんか？小学校時代を思い起こしていただき、何か文章になりませんでしょうか。桃さん50年の歩み、開校祝賀記念誌より、欅をめぐる500年、辻田春子。見はるかす武蔵野の原、すすきの穂が波打つ中に、伸びやかに枝を広げて立つ欅。桃さんの校庭の欅は、その昔、こんな風景の中にいたのでした。辻田春子さんの文章はこの後続きます。さて、校庭の欅の木が生まれて育ってきて、これまで眺めてきた景色、それは中野の景色、東京の景色、日本の景色です。戦国時代の応仁の乱の頃から現代に至るまで、じっと静かに眺めてきた景色です。そんな長い時間、世間を眺望してきた欅の木の下を通ることが、とても感慨深いものになりました。と、高橋会長が感じるのは、もっともなことだと思います。そして、この欅の木に何か思いはないのかと、私に尋ねた気持ちも理解できます。そんなわけで、今年の歩みには、私の小学校時代のことを紹介しようと思います。その前に一言触れておきたいことがあります。高橋会長が読んだ文章を執筆した筆者についてです。辻田春子さんとありましたが、この名前に私は聞き覚えがあります。私の時系の恩師です。私の時系が桃園第三小学校の高学年だった年の担任の先生です。そんな方が執筆した文章に絡んで、私に執筆の依頼が届いたことに縁を感じた次第です。私が中野区立桃園第三小学校に入学したのは1965年、昭和40年4月です。正直に告白しますが、越境入学でした。私は男ばかり3人兄弟の末っ子ですが、長兄も次兄も皆同じく越境入学で、桃園第三小学校に通いました。中野区の小学校の中で、桃園第三小学校は評判が高かったと聞きました。本来は自宅のすぐ裏の本郷小学校が通学すべき小学校でした。地域外なので、鍋屋横丁の自宅から歩いて15分間ぐらいかけて通学していました。時系は昭和28年4月生まれでしたので、昭和33年6月生まれの私とは5歳違いでしたので、私が小学1年生の時、時系は小学6年生でした。つまり、二人とも同じ小学校に通学していました。私は1年2組で、時系は6年2組でした。そんなわけで私は、入学する前から、桃園第三小学校の情報を得ていました。例えば、学校給食は、脱脂粉乳という、牛乳とは似ても似つかないまずい飲み物が提供されることや、パンも硬くてボソボソの食パンが食べきれない枚数提供されるとか知らされていました。 実際に給食が配膳されて脱脂粉乳を飲んでみたら時系の説明通りでした。体育の授業にも悩みが絶えませんでした。水泳の授業は男子は海水パンツではなくて赤いふんどしでした。私はふんどしの紐を蝶々結びすることができず泣きそうでした。何回も練習しましたが蝶々結びすることができず、最初の日だけゴムにしてもらいましたが、それだと水の中に入ると脱げてしまいました。週に1回掃除当番があって、私は6年2組の教室に行き、6年生と一緒に掃除をしましたが、私の時系が6年2組だったので、時系の弟だということで、とても可愛がってもらえて快適でした。さて、私が小学1年生の時、とても名誉ある役割を担う出来事がありました。地元の大きな会社の丸井が、母の像という像を寄付してくださいまして、その除幕式で、その像に花束を贈呈する役割を私が担いました。全校生徒が集められて実施された除幕式で、私の名前が呼ばれたので、時系はびっくりしたと言っていました。放課後に悪いことをした思い出もあります。校舎の裏庭になっていた果物を盗み食いしました。さくらんぼだったか、琵琶だったか忘れてしまいましたが、翌朝の朝礼で金沢文志郎校長先生が、昨日果物を盗み食いした生徒がいるみたいだが、謝りに来なさい、と怒られましたが、自首はしませんでした。さて、5、6年生の担任の先生は理科の先生でした。私は理科が得意ではありませんでしたが、担任の受けた先生に気に入られたくて、クラブ活動で頑張りました。天文気象クラブに入部しました。天文気象クラブは顧問の先生が担任の受けた先生でしたので頑張りました。校庭の一角に雨量計が設置されていましたが、その記録用紙を毎朝更新するのが天文気象クラブ員の仕事でした。そして理科室に天体望遠鏡がありましたので、天文気象クラブ員は使用することが許されていましたので、触らせてもらいました。でも学校にいる時間帯は昼間だけなので、太陽の黒点ぐらいしか観測できませんでした。6年生になるともっと天体観測がしたかったので、渋谷の東急文化会館の五島プラネタリウムに通いました。そして有料の星の会の会員になりました。月例会が開催されて天文の知識を深めました。天体望遠鏡も購入して自宅で深夜に天体観測しました。それから学級委員を任された上に生徒会の役員も頼まれて担いました。そのようないろいろな任務をしていたため、卒業する際、同窓会委員に選ばれました。同窓会委員になると、大学1年生だったか大学2年生だったか、19歳か20歳の年度に、同窓会の実行委員を担当することになっていました。コーラの飲み物引き換え券がついたプログラムを一部100円で販売するように言われて、手分けしてクラスメイトに売り歩きました。小学校を卒業して6年か7年経って母校を訪れた際感じたことは、校庭がこんなに狭かったかなぁとか、階段の段差がこんなに低かったかなぁとか感じて驚きました。でもそんな中で、桃園第三小学校のシンボルの欅の木だけは大きいままでした。小学生の時の身長で見た景色は視点が低かったこともあって、大人の視点で見る景色とは随分異なると感じました。同窓会の実行委員として母校を訪れた後は、めったに訪問する機会がありませんでした。しかし私の場合、 もう一度母校を訪れる機会に恵まれました。私は30歳の時、交通事故で失明しました。最近は小学校から講師として派遣要請が来ることがあります。今から10年ぐらい前に社会福祉協議会を通じて私の母校から講師派遣の要請がありました。私はその話を聞いて、私にその任務を任せてほしいと申し出ました。私は桃園第三小学校に講師として伺うことになりました。桃園第三小学校の藤原夏美先生と打ち合わせをした上で伺いました。国語の授業であらかじめ点字を勉強していたので、当日は生徒が自分の名前を点字で打って、それを私が読んで正しく書けたかどうか確認しました。目が不自由な人の生活を話したり、できることとできないことを話したりしました。そして私が話をした後で生徒から質問を受けました。積極的に活発に質問してくれました。その時でした。私が最も印象に残った生徒がいました。その生徒は聴覚障害者と分類されるほど耳が不自由というわけではないが、補聴器を使用していましたし、喫音もありました。その生徒は私に質問しました。たどたどしい話し方で、やっとのことで質問していました。スラスラと話せるわけではないので、多くの場合、このような生徒は黙っていることが多いのではないかと考えましたが、その生徒は熱心に私に質問してくれました。そして次の瞬間、私の胸が熱くなりました。その生徒が必死の思いで発言していると、クラスメイトが助け舟を出すのでした。君が言いたいのはこのようなことではないか?と助け舟を出したり、次々とクラスメイトが彼をサポートするのでした。そのようにして彼は私への質問を完成させるのでした。障害や不自由な側面がある生徒が遠慮することなく積極的に参加する一方、足りない箇所を周囲の皆がサポートする姿勢がバランスよく行われてうまくまとまっていく様子を見て感激しました。統合教育というのか、世の中にはいろいろな人がいるので、お互いが補い合ってやっていけば、うまくいくということを実践している少佐を見せてもらった感激を味わわせてもらいました。そんなことが自分の母校で実践されているのを体験して、私はとても嬉しかった。担任の藤原先生の指導も適切なのだろうし、生徒も素直なのだろうと想像しました。このような環境で育てば、世の中、社会でも、同じように自然に助け合って暮らしていくことができると思いました。バリアフリーな社会が実現していくと思いました。この時の訪問で私は母校を誇らしく思いました。イラスト、説明、葉が生い茂った欅の木です。地面には大きな影が映っています。イラスト、終わり。私の母校、中野区立桃園第三小学校を終わります。